マコミチの爆笑肉トーク。今日もスタジオにマコミチさんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日収録してる時はもう朝からずっと雨が降っておりまして、うんうん、なかなか雨の日はマコミチさんも。
これ梅雨って
梅雨でしょうね。
開けてないよね。
まだ開けてないでしょうね。
それこそ若し屋の前に池あるんやけどね。
はい。
狭間池。
ええ。
神戸と三田の狭間みたいな。
あ、で、狭間池。
そうやね。
はい。
かかっとる、一番こう、はい、あの、西側にかかってるところに、あの、神戸と三田の分岐点がある。
ああ、そうなんですね。
その間の道は、どっちに何やろうな、みたいな。
間の道ね。うん、どっちなんでしょう。
あれ多分調整区域やろな。
そこが境なんですね。
うん。だから、狭間池ってあるんだけど、そこの水位がものすごい、この夏場とかね、はい、結構枯れるんですよ。それがすごい水位がだいぶあの上の方に来てる。
上がってきてますか。
だからその水不足やとかさ、あの農業にお水がなかったら困るわいうのが回避されるのかな。
溢れることはないですかね。
溢れることはないか
大丈夫です、
ね、うん、そこまでいかへんな一応
そこまでは、
うん、
結構水位が上がってる。
上がってるね。
おお、そうなんだ。まあよく降りますけどね。で雨の日はやっぱりね、まあ、安全運転が一番ですけど、マコミさんのお車も
戻ってきた、ね、
戻ってまいりましたね。よかったですね。
よかった。
いつもの車に戻ってましたけどもね、うんうん、そして、マコミさんといえば、はい、まあ、お店ね、
うん、
いろいろされてますけれども、うん、あのラジオ関西に、
そうね、
まあ、あの、ね、出るというか、
何ちゅう番組やったんやな、
ラジオ関西、
ラジオ関西の、
私もお世話になっておりました。
あ、そうなんや。
はい。
あの7月10日、
7月10日
金曜日に、
金曜日、はい、
昼の12時半から12時55分までの、うん、ラジオ関西、
はい、
谷五郎さんの、
はい、
昼はゴロゴロっていう番組、
お
その中で、あのちょっとこう若し屋に触れていただけるみたいな。
そうなんですか。
うん、あの谷五郎さんが来店、
来られたんですか。
うん、していただいて、まあそのことで触れていいですかみたいな。
おお、それは
ありがたい
です。すごいですね。
でこれ7月10日に聞けなくても、16日までは、うん、ラジコっていう。
ラジコで、うん、はい。ネットで聞けますよね。
聞けるらしいです。
ああ、そうなんですね。うん、じゃあ、この日、生放送で、まあ、タイムで聞けなくても、あの、アーカイブで聞けると。
聞けると。
まあ、小林さんは、何か、これ、インタビューでもされたんですか、
う
ん、
一応、こう、お肉についてと、焼き方、一回、まあ、この、どないの、本当に劣るかどうか分からへんから、
ちょっと教えてほしいと。
焼き方やってみてください、いうので、まあ、こう、何点か、
うん、
あの焼かしてもらって、
お、
あの手がね、
はい、
僕がこう切り手に、
はい、
それこそあの若し屋では肉切り係なんで、
はい、
あの
奥で役職が、はい、そうなんですか、
うん、あのマコミチっていうあの名刺がお店には置いてあって、はい、別にそれは自由にあのお持ち帰りいただけるんですけど、はい、あの肉切り係って書いてます。
そうなんですね。おお。
うん、だから、あの、ね、この間も、割と空いてて、
は
い、
ええ、
で、あの、焼いて差し上げましょうかって言ったら、ええ、そんなことしていただけるんですかみたいなんで。
そうですよね。ちょっとドキドキしますけど。
それ、まあ、うちらのスタッフとかも、あの、結構ね、
うん、
あの、焼きましょうかみたいな感じで、焼くか、ね、沸かしましょうかい、
沸かしましょうですね、う
ん、なんか今日やったかな、明日やったかな、
はい、
あ、明日休みか、
はい、
今日かな、
はい、
結構うちね、あの強制してないですよ。
何ですか。
強制してないですけど、
強制してない、はい、
あの要は時間給型のスタッフ、はい、まあ、いわゆる一般的にはアルバイトの子たちが来るんですよ。来店する
んですよ。あ、そうなんですね。お店、お客さんとして。
あれが食べてみたいとか。
普段出してるけども。うん、
出してるけど、あれを。
食べたいと。
食べたいから来ますって。今日も来るみたい。
そうなんですか。
何人かで。
へぇ、
うん、
いいですね。まあ、
せっかく働いてても、それ使うたら、なくなるやん、みたいなね。
でも食べたいんですね。
そうね。食べたいんと、あの、自分でやっぱり。客の立場になって、いろんなことをまあ見たいと。
ああ、なるほど。ちょっとこう視点を変えて、うん、ということなんですかね。
そう
ね。すごいですね。勉強熱心ですね。うん、
まあ言うたら、どういうかな、勉強できる子ばっかり入れてるから、
すごい、そうそう、そうなんですね、うん、私だったらなんか守りですね、多分ね、
そうそう、だから理系であったり文系であっても、理系多いな、理系の率多いです、
そうなんですね、で
大学院とか、そういう子たち、だから結構学業も忙しいやろうに、熱心です。
へ、うん、みんなどういう思いでこう応募してきてくれてるんですかね。
応募というか、まあいろいろとこうつて、
あ、最初おっしゃってましたね、
一般公募してない、
そうでしたね、確か、うん、推薦、自己推薦も含めて、
含めて、
スカウトもあったり、
うん、
おお、そうなんだ、そういう結果、じゃあそういう人ばっかり集まって、
そういうことだよね。だけど申し訳なくもオペレーションっていうんですか、はい、あれがその確立してないとこら辺では、お客さんにご迷惑をおかけしたりして、
まだオープンしたてですから、
ね、うん、はい、結構苦言を口コミでいただいたりとかいうのはありますけど、
ご指導コメントっていうやつですね、
そうそうそうそこはもう本当にもう真摯に受け止めて、ね、
まあ、そこを直せばということですからね、
そういうことですね、まあ、まあ、直してももう絶対行かへんとかって書いてあるから、も
うそうなんです、来てくださいよ、
申し訳ないことにしたなと思って、
まあ、ぜひまた来てもらえると思いますけどね、
う
ん、まあ、
価格面のことをおっしゃってるとこは、直しようがないやろなと思って ね、まあ、ね、
どうしようもないですからね、
いや本当どういうのかな、炭がね、
あ、炭、はい、
うん、やっぱり輸入の炭と国産の炭、こうやってスライスしてしもたら炭の形しとるから、
はい、
よっぽどじゃないと、もうその場にこう一枚ずつ置いて、はい、食べ比べてみてくださいって言うたら、多分輸入物と国産の、はい、あるいは黒毛和牛の黒炭って言われるやつや、ね、
はい、
あれの違いっていうのはもう一目瞭然なんだけど、
ね、はい、
やっぱり同じ形してるから、出そうかなと思って、何回か試したんです。はい、いろんなその、はい、アメリカであったり、カナダ産であったり、手に入るものね、で。それとて、ものすごいタコになったんですよ。
ああ、そうなんです
か。昔から言うたら何倍になってんの、200円ぐらい。200円ぐらいで売っとったら、ああ、酔ったもんが、今800円で、厳しい。
4倍ですか、うん、そうなんですか。
やっぱり4、5倍。
うわ、上がってるんですね。輸入もね。
で、それを入れると、やっぱりほんで、ロスをね、ここは削っとかんと、この、炭はきついなとかって、
出せないな、
まあ、そこはきっちりやればいいんやけど、やっぱり味の面でどうしてもそこまでして出さんでいいやろなって思うのと、やっぱり牛を選びたい、牛を飼ってる人を選び、牛を選びってなると炭ばっかりあらへんから、
そうですね、
まあ、そんなんもあってよそから仕入れようと思ったん、
そうなんですね、
滋賀県かな、そのインスタグラムとかやってるとね、こんなんあるよとか、ホルモン手に入るよとか言うから、
そういうつながりがあるんですね。
一回ちょっと値段とか教えてもらっていいですかって送ったら、キロ1万500円。あれ、皮むくとね、半分ぐらいになりますわ。それだけで2万でしょ。で、1本で、タンと言われるところ、あんまり無茶な先っぽの方を入れんといて、切って、5、6人前っていうところ
。ああ、そうなんですね。
だ普通に考えたら、そうやな、5000円ぐらいで売らなか
った。なっちゃうんですね。
1、2枚ね。
はい。
4、5枚つけて。
ええー。
それはもう曲げられへんやろな。それ仕入れたら。
そうですね。
難しいな。
ああ、なるほど。そのバランス難しいですね。
難しいですね。だから、違いが分かられる方は、分かると思う。でも、同じ形してるから、なんでないねとか、まあ、出そうと思ったら多分輸入のやつを確保できれば。だから今、一瞬ね、何やったかな、輸入のハンギングテンダー、
は
あ。あれをタレ付けにして出そうかっていうので、はあ、まあ、寝頃感あるし、もうそのぐらいしかね、国内産ではもう、あるいは黒毛和牛なんかもう絶対
無理なんですか、
難しいですね。
あ、そうなんですね。
いい値段になってしまいます。だから、そうなってくると、あかんので、輸入のものも試したんだけど、食べてみて悪くはないんですけど、
はい、悪くはないけど、
そうない、お金出して食べなあかんかな、
あ、なるほど、
いうことなんで、やっぱりそれもやめている。だからあとは、それでもって、 でもやっぱりリピートして来られるお客さんはね、昨日も来られて写真一緒に撮ろうって言われて、SNS 載してもいいですかやけど、いつ載ってるから、
どこかで載ってるんですね、
う
ん、
探したら見つかるかも。
そうですね、
思いっきり写ってます。
あ、そうです、笑顔で、う
ん、V サインで、
V サインでもノリノリじゃないですか。
その方もいつもね、大ジョッキでガバガバ飲まれるのに、今回中ジョッキやなと思ったら、ご飯あれてんこ盛りっていうのを作ったんやけど、
ご飯てんこ盛り、
あれ3倍飯、
3倍、そっちをガバガバいきました。
結構いくな。
そう、すごい方ですね、うん、てんこ盛りっていうメニューがあるんですね。
ご飯美味しいんですよ。
あ、もうこだわりのお米なんですね。あの、
ピカ丸、
う
ん、ピカ丸のその苗をね、あれ稲、はあ、この田植えする前に、あの育てるじゃないですか、
ね、
あの
育てます ね、
そのお水を、あの美水牛と同じく電解水素水で、あの育てた苗、
はい、
それを植えたもんなん
よね。そうなんですね。
でやっぱり水加減すごい難しかったけど、今水加減バッチリ合うて、うん、すごい美味しい。 おかわり率高い。
そうなんですね、うん、ツヤツヤのピカ丸ですから、
うん、
じゃあご飯のてんこ盛りも、
てんこ盛り
皆さんぜひ。
あれがバンバンバンって出るとね、ご飯間に合わへんのよ。ですから10分待ってくださいとかで申し訳ないなとか言って、
またこう炊いて、炊きたてがいただけるということで、
うん、そういうことだよね。ちょっと蒸らさなあかんしね、
お時間いただきますという感じですね、はい。じゃあ谷五郎さん来られて召し上がって、
そう
で7月10日にちょっと触れてくれると、
うん、どんなことを触れていただけるのかすごい楽しみです僕
ね。あの真壁さんの声は収録はされてないんですか？
されてないですね。
あ、そうなんですね。
さすがにあのスタジオ来るかとはおっしゃっていただいてないんで、
でもぜひスタジオね、今度お邪魔できたらいいですね、
うん、まあおいおい。
ね、ということでぜひ皆さん、はい、ラジオ関西で7月10日、12時半から
はい、
の番組ですね。谷五郎さんの番組で昼はゴロゴロ、はい、ぜひ聞いていただきたいなと思います。
よろしくお願いします。
さて今日もですね、メッセージいただいておりまして、
ありがとうございます。
ございます。この方三田市西山にお住まいのハニーネーム三田最高さんですね。今まで合いびき肉でハンバーグを作っていましたが、はい、実はこの肉を使うと最強みたいな部位はありますか、うん、ぜひチャレンジしたいですということで、
うん、
自分でハンバーグをね作られてるみたいですね。
これ貴重な話ですよね。
お家でハンバーグ、
うん、ハンバーグ難しいんよね。
難しいんですか？なんか簡単なイメージがあるんですけど、
パテって、
パテ、
はい、お肉をね、だから要はつなぎ、卵であったり、はい、片栗粉であったり、はい、そういうつなぎ、パン粉であったりね、うん、
はい、
そういうつなぎを使わないものをパテっていう、
はい、
でパテはまあ言うたらハンバーガーってハンバーグを挟んでるわけじゃなくてパテを挟んでる、ね、
はい、
そのパテっていうのがだいたい牛肉由来、
牛肉は、はい、
だいたい手で刻むこととかするね、ミンチというよりは、
あら、粗挽きでね、手で切るということですかね、
うん、は
い、
だから合いびきはまあオーソドックスなのは牛と豚肉、
牛と豚肉、
うん、
はい、まあ、これオーソドックス、
オーソドックス、それの比率を、うん、しっかりと書いておられるお店もあるよね。僕がだからパスカルサンダの精肉部にいて、はい、サンダ牛専門でやってる時に、はい、神戸ポーク、
神戸ポーク、
ちょっと美味しいやつあるんですよ、はい、高いけど、
はい、豚肉ですね、
あれとの合いびきミンチやったけど、それ最強に美味しかっただよね。それが最強であるっていうので、はい、牛ミンチ、はい、三田牛の牛ミンチ引くと、
はい、
これ例えば赤身で引くでしょ。
赤身、はい、
赤身で引いたとて、やっぱり保有する、やっぱり脂質、油質だよね。
はい、
だそういうのがやっぱり、真っ赤なところであってもあるんですよ。
うん、
だから、ね、ミンチにかけると、うん、寝る。
寝る。
うん、だからどうしても粗挽きにする、はい、あるいはもう手切りにするっていうことが重要になってくる。なんでかというとね、ミンチを引く機械の構造って、
はい、
まあ、穴が開いたプレート、
は
い、それに大きい目やら小さい目やらあるわけですよ。で、そこに、手前にスクリューがついてて、スクリューのところに扇風機みたいになった、その、端が、
はい、
刃物になってるやつ、その刃物とそのプレートがセットで、はい、あの研ぎに出すときってね、うん、あの切れが悪くなってきて、はい、研ぎに出すときってそのプレートと、その刃、あの扇風機みたいな刃、これをセットでやってピタッと合わせていかんとね、片一方だけ刃だけやっても、うん、そのプレートもぴっちりとその整ってなかったら、間が空いてしまうとね、はい、そこに入るやつがしっかりと切れないっていう、ね、
あ、なるほど。
でスクリューによってそのプロペラを回して、そのプロペラがプレートに当たってシャリシャリ持って、そこであのお肉を、あの裁断していく、温度かかるんですよ。
あ、はい、
あのいずれにせよ、はい、で小さい目になるほど温度はよりかかる、
うん、
だからどうしてもね、あのハンバーグなんかにする場合、あのつなぎが必要になってくると思うね。
ほ
ー、だから一番最強のものを作ろうってなると、豚肉はもうこれを使おう、
はい、
例えば普通ね、その何でもかんでも高いものが合うかって言うたらそうでもないけど、肩ロースぐらいが油質、
はい、
あるいはそのなんていうの、肉質、
はい、
これのバランスがいいんじゃないかな、
肩ロース、
あれをこうバンバンバンと切って、
はい、
でこうね、もう言うたら肩ロースっていうから、リブロースもあれ込みやな、肩ロースとリブロース込みやな、うん、だからそのリブ皮、
はい、
まあ言うたらあの首ではなくて、はい、より背中に近いところね、はい、そこらはもうあのトン的でいいんですよ、でちょっとこう顔が変わってきたなっていうところらへんからネックにかけてを刻みまくる、
はい、
それミンチに引いてもらうんじゃなくて自分で刻む、
自分で刻む、うん、包丁で、はい、
でお肉に関しても、うん、あの赤身あるいは脂身っていうのの比率を考えたら、ネックとかね結構大きいんよ、あの割とね、ズボッと落としても肩ロースからあのくっついとるとこやから、そこから外すから結構大きさが4キロ5キロあったりするから、トンビ、
トンビっていうとこですか、トンビ、
うん、これが結構ね肩だから腕のほんとこのなんていうの、
付け根ぐらいですか、
付け根までいかへん、
いかない、
あの腕のこれなんていうの、トライセプス、
二の腕ですか、
二頭筋三頭筋ってあれのうちの一角、
がトンビっていうんですか、
トンビ、
へえ、
そのトンビを塊でもろてきて、はい、かぶりがついてて油が結構ついてる、そこは調節するんやけど、
はい、
赤身比率と、まあ、筋っぽいなっていうとこはもうあの筋煮込みにしてください、
ああなるほど、
はい、それ以外のとこはもうあのちょっと冷凍庫に入れて、あのカチッとする寸前ぐらいのやつを、はい、あの切っていって細かく刻ん で、
はい、
でこの豚肉とあれを自分の比率、
うん、
ただね味が出やすいのは豚肉の方が出やすいです、
あそうなんですね、うん、
ただ柔らかなる、
だ
からどっちか言うたらもう牛 100% が好きやとか言って、ここも賛否両論、
あいろいろ、はい、好みが、はい、
で何を混ぜていっても基本的には大丈夫です、
大丈夫、あそうなんです、
ね、あのなんでかというとね、なんだかな、あれなんちゅうドラマやったかな、って思っていっぺんやってみよう思ったっきり、
はいはい、
用してへんねんけど、
はい、
何でもかんでも刻んで叩いて入れたハンバーグを作っているドラマがあって、おせんさんやったかな、おせんさんのすき焼きとかやって、そのね中で、ホルモンとか牛肉とか豚肉の何でも刻んで
入れて、
ホルモンまで入れんねんみたいな、まあ、それは確かにうまいんやろなと、だから大事なのはその最強を作ろうっていうところになると、出どころの知れた、あるいは自分がこれを食べて普通に美味しいと言われるお肉、
うん、
豚肉、はい、牛肉をまずは手に入れる、それを自分で刻んでミンチにする、
はい、
刻んで叩いてミンチにする、だからこれこの間やっぱり温度をできるだけかけないように、お肉がテロテロになってしまって、
はい、
するとね、あんまりよろしくない、
はい、
どんどんどんどんその乳化、ハンバーグにするってこう、寝るけどね、
はい、こねていきますね、
あれあんまり
くちょくちょしない方
が、あれも賛否両論。
ああ、そうなんですね。
こねてしもって、ビチッとやってしまうのがいいのか、ある程度は、こう、
形残して
端とかあんなんでかき混ぜる程度でやる方がいいのかっていう、ここもいろいろ意見分かれますわ。僕らみたいに練り物、ウインナーとか、ソーセージとか作る観点からいくと、しっかり練ってしもって、エマルジョンっていうそのつなぎの状態の中に粗挽きを加えて、するとかね、粗挽きウインナーにするとかっていうのからすると、ある程度練ったそのつなぎになるような、肉を作るっていう感じ。
肉を作る。
だからハンバーグもそれでいくとね、結構かっちりしたハンバーグになるんですよ。ジューシーじゃなくて。で、逆に脂肪分離、脂肪を乳化させて、そのエマルジョン、要は、お肉のつなぎの中に抱き込ませてしまうんで、硬いものになるんで、ね。そのようになってしまったらハンバーグの良さなくなってしまう。だから、やっぱり、どうやろうな、その乳化させるほど揉み込む、塩とかそういうもので揉み込むっていうよりは、ある程度本当に温度をかけないようにスプーンでこう、さばくと。うちなんかはスプーンでこうやってバーってボウルの中で、
混ぜるんですね、
カンカンカンって。だから、ある程度粗挽き感も残しながら、やっていく。
肉食べてるって感じはしますね。
そうやね、味が出やすい。そりゃそうですわ。かつお節みたいにいって、そのかつお節の一枚を食べたら、まあ確かにあれはいぶしてあって、いい味がするし、出汁が取れるもんだけど、しゃぶしゃぶ冷凍にしたやつをびっくりするぐらいに透けるぐらいの薄切りにしてね、さあ食べてごらんって言うても全然味しないからね。だからある程度の味がするような、切り方と叩き方。で、それをやろうと思ったら、筋なんかとかね、硬いとこがあると、どうしてもそこゴリッとくるから、それを取り除いた上で、こう、カットしておくんがいいかな。
おなるほど。
ミンチの機械通すと、そこら辺も、中に残るか、いけるやつは、その穴通れるやつは通っていくかっていう、そういう代物やから。
なるほど。
だから、手切りやるときは、もう筋なんかは全部避けて煮込み用に。
取れますもんね。
そうそう。
なるほど。
あれ切れる包丁でやらへんとほんまに大変やから。
そうなんですか。
この間うちね、崩しそぼろ丼っていう、要は、なんで崩しそぼろなんかっていうのはまた別の時に触れますけど、崩しそぼろ。それ用のやつは僕ら刻んどるんですよ。ある日ある時、これってハンバーグならへんのですかっていう、アルバイトの方が。で、
素朴な疑問。
もうこれな、ハンバーグみんなに、今日出勤してる子みんなに、一個ずつあげようと思ったら、めっちゃ刻まなあかんから、刻んでくれんねやったらいいでって言うて、その、刻み用の部分、ね、形が焼肉に向かないなって、とか、端のとことか、そういうのを全部一生懸命刻んでました。僕らの切れる包丁を持ってしても、やっぱり不慣れであると時間がかかる。
なかなか。あ、そうなんですね。
だけど、すごい美味しかったの。牛肉だけやねんけど。
元がいいからやっぱり。お店ではハンバーグは出ないんですか？
さすがにね、あれ、これどうなしようかなって。今考えてんのは、そのつくずしそぼろのそぼろを使って焼き飯、は
あ、あー美味しそう。
要はね、でもそれでお腹いっぱいになったら肉食べてもらわれへん。
そうですね。
だからうちのビーアン、だから言うたら僕はまこみちでビーアンっていうのがあるんだけど、ビーアンがその焼き飯をね、やると某なんとかランチっていうようなペッパーランチって言うてしまってる、ああいう感じですよ。ああいう感じの、その言うたらビビンバじゃないけど、ビビンバより僕そっちの方が好きで、いい配合のそのタレがあるんですよ。
そうなんです。
彼が配合する。それをシャッと入れて、お肉のそぼろさっと入れて、シャーって焼き飯にする。それが、まあ、ビーアンライスと名付けてんねんけど、それめちゃうまいから商品化しようよって言ったら、
まかないなんですね。
そうやね。まあ、はじめまかないで、もう、これはもう、色悪なってきたなとか言ったら、そっちが回してまかないにしたりしょったんだけど。
美味しいので。
そう。で、それを商品化する言ったら、誰が大反対かしたら言ったら、まかないに回ってこなくなるから嫌やって言って。まだお店に食べに来なあかんやんか、みたいな。
せっかくまかないで美味しいの食べてる。なるほど。まあ、でもそれぐらい美味しい。
うん、美味しい美味しい。
いいですね。うん、じゃあこれ、メニュー化されないです
か、ね、メニュー化しようかな。
するかもしれない、うん。いつか出てくるかもしれない。イベントとかでも登場してくれるかもしれませんか。
焼き飯焼いてええんかな。外で焼き飯焼いても見たことないな。
あんまり見ないですね。
あんまなんか、なんかあかん理由があるんじゃん。また、あの保健所さんと相談しやないかんけど。
言われてもあんまり見たことないですね。
見たことない。
ほん
と。焼きそばあるけどな。
焼き飯ないですね。
ないな。
なんででしょう。
わからん。
でもいつかこう皆さんね、食べるチャンスが増えるかもしれませんね。うんうん、ちょっとお腹が空いてきましたけれども、
朝から
まだまだそう食べたのにお腹が空いてきましたけど、うん、美味しいまあものがたくさんありますので、うん、ぜひお店の方とお出かけ、そして、サンダ最高さん最強のハンバーグ、
ハンバーグ
ぜひチャレンジして、
そうまた、ね、あのね、
こうだったっていうね、
こんなになったぞ、
はい、ぜひお待ちしておりますので、はい、チャレンジしてください。そして7月10日、ラジオ関西でぜひね、聞いていただきたいと、昼はゴロゴロ。
ゴロゴロ、
はい、聞いていただきたいと思います。ということで今日のまこみちの爆笑肉トークスタイルにまこみちさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。